中部のギリシャに古代ギリシャ最高の聖地と言われるデルフィーというところがあり、でその神殿でアポローンという占いの神が崇められておりました。フィリピの町にこのおそらくアポローンの霊に取り憑かれた女がいて、彼女がそのデルフィーの神託を人々にもたらすものとして有名になっていた。人々は多額の報酬を支払ってこの神の霊に憑かれた取り憑かれた女に予言をしてもらったり、あるいは自分たちの願い事に対する答えを聞いた。で、そしてその背後にはこの占いに取り憑かれた女、まあ女奴隷ということですけど、彼女を所有している人たちがいた。この霊に取り憑かれた女を利用しながら金儲けをしている人たちがいた。で、これが今日の箇所が告げている、まあ、状況であります。フィリピの町にはこのユダヤ教の街道、すなわちシナゴーグがなかったわけですから、パウロたちは川のほとりにある祈りの場に行って礼拝を守っていたようであります。いつものようにパウロたちはその場所で人々と共に福音を分かち合おうとした。するとそこにその霊に取り憑かれた女がこのパウロたちにつきまとってきて、17節、この人たちは意図高き神のしもべで皆さんに救いの道を述べ伝えているのです、こう叫んだというのであります。で、旧約聖書ではこの意図高き神という言葉が、まあ、よく用いられてまいります。ユダヤ人は、まあ、いろんな継承を用いて神の名を呼んだわけですけれども、中でもよく用いられた表現はやはり、まあ、全能の神という、まあ、言い方であろうと思います。すなわち神様はすべてのことを成し得る神であるのだ、すべてをご存知ですべてのことを導いていらっしゃる、で、まあ、そういう表現ですけど、あるいはその他には万軍の主なる神という言葉も旧約聖書にはよく出てくるわけです。で、それとともにこの意図高き神で、こういう表現を、まあ、ユダヤの人たちはよく用いたわけです。ユダヤの人々の信仰の根底にあったのは、神様が創造者であって、私たち人間はその神によって作られた被造物である。で、このことが、まあ、根底というかその大前提としてあるわけです。ですから旧約聖書はあの天地創造の物語から、創世記から始めていくわけですね。創造者なる神というのが聖書全体を貫いていく基本的な一つのモチーフですから、ユダヤの人々は創造者なる神を崇めるときに、高きにいます神、あるいは意図高き神、こういうふうに神を呼んで称えた。で、そういうことが、まあ、言えるだろうと思います。で、けれどもこのギリシャの世界は多神教ですから、そこにはいろんな神々がいるわけですね。そしてその主神はゼウス、人々はそのゼウスに対して意図高きものなるゼウス、こういう表現をしばしば用いたようですから、この意図高き神というのは彼らの神に対する尊敬の心というか、偉大なる私たちの主なる神様という、そういう信仰の、まあ、現れであった、まあ、表現であった、そう考えていいだろうと思います。この霊に取り憑かれた女は彼女の持っていたその超能力といいますか、あるいは超自然的な力のゆえに、 パウロたちの働きを認めて、この者たちは意図高き神のしもべだ、意図高き神について皆さんに救いの道を説くものであると、こう呼ばわったというか叫んで回ったというわけです。で、彼女の言っていることは内容的には決して間違ってはいないわけですね。で、しかしこの霊に取りつかれた女によって、そのことがこう何度も何度も幾日もこう繰り返されることは、パウロたちにとっては甚だ迷惑なことであった、そういうことをこの箇所は伝えているわけですね。で、パウロの伝道の中で私たちが示されることは、それは伝道っていうのは何か特別なことがこうなされていくということではなくて、本当にこう地道にっていうか、このあるいは平凡にと言ってもいいかもしれません。自らの信仰っていうものを繰り返し繰り返し人々に伝えていく以外にない。で、そういうことをこの使徒言行録から教えられるわけですね。で、その意味では伝道の技っていうのは、私たちが心を使い、足を使い、手を使い、また時間を使って、みんながこの祈りを込めて働いていかなければ、その伝道の技は進められていくこともないし、また実を結ぶこともないのであります。ですからパウロはこの女に取り付いている悪霊というか占いの霊に向かって、イエス・キリストの名によって命じる、この女から出ていけと、こう言ったわけです。パウロの技はいつでもキリストの力によるわけです。私の力によるわけではないんです。人間の力によるわけではない。私などはこういうふうにこの一人の霊に取りつかれた女がそういうふうに言ってくると、これは良い機会だと思ってこれをこう利用してしまおうっていうふうな、そういういやらしい心がこう芽生えてくるわけですけど、その誘惑っていうものに私たちが負けてしまうと、いつでもやっぱりキリストの力ではなくて人間の力っていうか、人間が主になっていく、そういう危険性っていうものをいつも持っている。で、そのことをこの忘れてはならないだろうと思うんですね。パウロはいつでもキリストの力、私の力によるんじゃなくて、イエス・キリストの名によってあなたに命じる、イエス・キリストの主権と力によってこの女のうちに潜む霊に出ていくように、こう宣言をしたところ、その霊が彼女から出ていった。18節にこのように記されているのであります。で、ところがこの女には主人たちがいたわけですね。19節にこの女の主人たちというふうに複数形で書かれていますから、言うならばこの女を食い物にして金儲けをしていた、おそらく男性たちがこの町にいた。いわばこの霊に取りつかれた気の毒な状況にあるこの一人の女性を強要する人たちがいたんだ、そういうことをこの表しているわけです。そして今パウロがイエス・キリストの名によってその悪霊を追放した、そのことは彼らにとっては金儲けの望みが失われてしまうことであった。ですから彼らが激怒したっていうことは容易に私たちにも想像できると思うんですね。当時のユダヤ人はローマの社会の治安を乱す可能性があるもの、で、そういうふうな警戒心を持って見られていたのもまた確かであります。ですからローマの社会において、 まあ、ユダヤ人に対する感情っていうものはもうこの時すでにあまり良くなかったわけです。もちろん、まあ、ローマの社会は真っ向からその最初からキリスト教と対立したわけではなくて、初めはキリスト教に対して寛容な姿勢っていうものをある程度持っていたわけですけれども、まあ、ユダヤ人っていうのはご承知のようにこの長い歴史の中でこの国を失ったりとか大変困難な経験をずっとこうしてきたわけですから、非常にこう民族意識も高く強く、また結束力もあったわけですね。ある一つの民族とかある一つのその思いを共有する者たちが群れをなすっていうことは、それは当然支配者の側からすればまあ脅威であるわけですね。警戒すべき対象になるわけです。ですからローマから見ればユダヤ人がこのギリシャの世界、ローマの世界でこのだんだんこう力を持ちつつある、幅を利かしてくるっていうことは、それは治安を妨げる可能性のあるグループとして受け止められ、次第に反ユダヤ的な空気っていうか、あるいは反キリスト教的な感情っていうものがだんだんこう高まっていく、そういう中で実はこういう事件が起きたということでもあります。フィリピの町で一人の女を使って金儲けをしている、そういう人たちがいたんだけれども、パウロたちによってその望みが絶たれてしまった。そして彼らは激怒した。そしてどうしたかというと、パウロとシラスを捕らえて牢獄に放り込んだ。しかしここで私たちはよく注意して読まなければならないのは、捕まったのはパウロとシラスの二人なんですね。しかしこの第2回目の伝道旅行に同行したのは他にテモテもおそらくいたでしょうし、それからこの使徒言行録を書いた著者ルカ、あのルカ福音書のルカもまたおそらく同行していたんだろうと思われます。じゃあなぜその2人は逮捕されなかったのか。それはこのテモテとルカは純粋なユダヤ人ではなくて異邦人であったから。でこういうところからも私たちは当時の社会において反ユダヤ的な感情というものが非常に強まっていたことを読み取ることができると思うんですね。パウロとシラスはユダヤ人であったから、彼らはその人々の反感を買って捕らえられ牢獄に放り込まれる、まあ、そういう事態に至ったということであります。パウロとシラスを捕らえて高官に引き渡したこの彼らはこういうふうに述べております。この者たちはユダヤ人で私たちの町を混乱させております。ローマ帝国の市民である私たちが受け入れることも実行することも許されない風習を宣伝しております。でこういう言葉の中にで明確に彼らがユダヤ人を嫌っていたということと、それからユダヤ人の言動はローマ人とは全く違っているっていう、でそこには超えることのできない一つの対立っていうものがここに明確に現れていると言っていいと思うのです。ローマ帝国内でまだこの時キリスト教は決して公に否定はされていないんだけれども、しかしその関係は徐々に悪化をしつつあった。そして反ユダヤ的な感情というものが強まっていく、そういう中で騒ぎを恐れたこの高官たちはですね、二人の衣服を剥ぎ取って鞭で打った後に二人を牢獄に放り込んだ。そして厳重に 警戒するように命じられた看守は、おそらく地下の牢奥深くに、まあ、彼らに足かせをつけて、そして彼らが決して逃亡することのないように厳重に監視をした、こういうことがここに記されているのであります。で、私たちはまあこうした一連の出来事を読むと、そこには極めて不当な取り扱いをパウロたちが受けていることを感じるわけです。で、しかしたとえ法を歪めることがあったとしても、群衆の騒動を鎮めることの方が大事だという、そういう思いが、この政治を司る者っていうか、高官たちの中にあったということです。アジア州で御言葉を語ることを聖霊によって禁じられて、もともと彼らの計画にはなかったヨーロッパの地へと今足を踏み入れることになった、この第2回目の伝道旅行であります。その最初の町で人たちが最初に遭遇した事柄は、この占いの霊に取りつかれた一人の女との出会いであり、その女の霊を追い出すことによって投獄をされるという思いもかけない事態というか事件であった。そういうことが起きた。聖書はこのことを私たちに告げております。で、別の言葉を用いるならば、パウロたちがこのヨーロッパの地においてまず第一に行ったこと、それは呪術の世界というか占いの世界といった古いものから人々を解放していくということでもあったということです。キリスト教の信仰はヨーロッパの人々からするならば、それまで彼らを虜にしていた古い習慣であるとか風習、占いとか呪いとか、そういうものから人々を解放すること、そういうことを意味していた。聖書はそのことをまた私たちに告げようとしていると思うのです。言うならば、キリスト教がヨーロッパという新しい大地に宣教を開始していく、それはそのヨーロッパの地に残っている古い伝統的なものを何か少しマシにしていくとか改善をしていくとか見直すという仕方でキリスト教の伝道がなされたというのではなくて、いわばそうしたものと本当にこう真っ向からこう対峙していくというか対決をしていく、あるいはそういうものを、まあ、追放していくという、そういう形でキリスト教の新たな働きが今ここに始まった。聖書はこういうことを私たちに告げているのではないでしょうか。さまざまなこの呪術的な思考をまとう諸宗教の中の一つとしてキリスト教がヨーロッパに伝えられていったのではありません。そこには全く新しい、今まで人々を捉えていたものと異なる新しい福音っていうものが今伝えられようとしている。人々を真実に生かす命と力に満ちた聖書の言葉が、福音が今ヨーロッパに伝えられようとしている。私たちはそういうことに、まあ、注目をしなければならないと思うのです。私たちが住んでいる社会にも、まあ、いろんなしきたりとか伝統、まあ、そういうものがあります。人間が作り出した制度であるとか慣習、そういうものが、まあ、いろんな形で私たちを、まあ、束縛をすると思うんです。で、そして私たちはそういうものからなかなか自由になりきることができない、そういう生活をしている部分があると思います。 そうしたものがまた私たちの信仰っていうものを妨げたりとか、信仰がこの人間の思いとか習慣という枠から抜け出すことができない、そういうことを私たちはしばしば経験させられると思うのです。私たちはキリスト教の信仰に生きるっていうことを願いながら、しかし結局日本的なものであるとか、この世の人間が作り出したいろんな事柄からなかなか自由になれないでいる。で、そのために私たちの信仰っていうのはしばしばこう生半可なものになったり、中途半端なものになったり、また弱いものになってしまうっていうことがあるのではないでしょうか。使徒言行録を読むときに、それは目覚ましいばかりの宣教の展開がなされたとも言えないし、そこには至るところで対立があり、戦いがあり、また争いがあった。信仰っていうのは決して素直に人々の社会の中に、あるいは人々の心の中に入り込んでいったというのではなくて、至るところでそうした激しい対立を引き起こす、そういう側面があった。でしかしその中で信仰はまさに新しい誕生、あるいは新しい出発、まさに信仰による新生というか、でそういうことを通してキリストの福音が各地に伝えられていった、そのことを、まあ、示される思いがするのであります。パウロはこのアンティオキアの教会からこの送り出されて、異邦人の教会ですね、そこから送り出されて伝道者として立てられ働くようになりました。最初の第1回目の伝道旅行では、この彼は、まあ、自分の恩師ともいえるバルナバという人についていったわけですけれども、第2回目の今この伝道旅行ではですよ、彼は言うならばバルナバと離れて 独立をして、自律的に自分の伝道を始めたわけです。その時彼が選んだのは、当初彼の伝道の目的地っていうのは、それは自分の馴染みの土地であったわけですね。1回目に行った伝道地にもう1回行きたいとか、自分をよく知っていてくれる人たち、温かい人たちのところに自分は行きたい、自分を理解し自分を受け入れてくれる人が自分を待っているに違いない、そういう思いの中で彼は当初2回目の伝道旅行の計画を立てたわけです。しかし聖書はです、聖霊がそのパウロの思いとかパウロの計画を禁じた、それを禁じたために彼は今思いがけずヨーロッパに行かざるを得なくなった、そのことを語っていたわけです。でそのことは、伝道の技というものは人が計画をし、人がこれは良き場所であるとこう考えるところにではなくて、聖霊が導く場所、神が良しとされる場所、そこに自分の思いを超えて自らを従わせていくことに他ならないのだ。そうしたパウロたちの信仰の姿勢によって、今キリスト教がヨーロッパの地に伝わり、世界の歴史を変える大きな出来事となっていこうとしている。そこにあったものは人間の思いではなく聖霊の導きであった。しかも彼らの計画が妨げられるという形で聖霊が彼らに働いた。 そしてその信仰は彼らの宗教であるとか古い伝統であるとか古い習慣、そういうものとは全く異なる新しい福音として彼らを新しく生かしていく、そうした力となっていった、そのことを告げているのであります。霊に取りつかれた一人の女がいた。その霊を追い出すことによってその女を取り囲んで作り出されていた一つの社会の仕組みというものを破壊をしていく、そういう仕方で今キリスト教の信仰がヨーロッパの地に新しい展開をなそうとしている。こうした今日の箇所を読むときに、信仰というものが私たちの生活の中で本当に私たちを新しく生かしていく力となっているかどうか、人間の思いや人間の努力の中に何か少し良いものを付け足していくというふうなことではなくて、私たちの性を本当に根底から支え導く新しい力として私たちの中に働いているかどうか、今日の箇所はそうしたことを私たち一人一人に問いかけております。